リンクのお話です。でリンクはですね、まあ、管理の基礎ということで、まあ、簡単なご紹介と、あと外部接続と、コマンドレットという形でですねご紹介させていただきます。で、まずですね、管理の基礎ということでございます。でエクスチェンジオンラインの管理に関しましては、リンクオンラインの管理に関しましてはエクスチェンジオンライン、シェアポイントオンライン同様ですね、管理センターとパワーシェルで管理できるというのはですね同じでございます。でリンクの管理センターに関しましては、まあ、従来とほぼ同じでございます。でリンクをですね管理したいというときに、じゃあ誰が管理できるのかというのが右側の表ですね。で、Office 365の管理者のところでお話ししたかと思いますけれども、リンク専用の管理者は存在しません。なのでリンクの管理をしたいというときには Office 365側で管理の権限を与えてあげる必要があります。で、Office 365で全体管理者、パスワード管理者、ユーザー管理の管理者の権限を持っているとリンクが管理できるということになります。で、リンクをですね、パワーシェルで管理するときにリンクオンラインに接続する必要があるというのは、まあ、他のオンラインサービスと同じです。エクスチェンジであったとしてもエクスチェンジオンライン接続しコマンドレットを実行する必要がある。で、その準備のためのコマンドレットがこちらに出ておりますが、ここですね。で、まあ、手順的には他のものとほぼ同じなのですが、一つここですね、インポートモジュールでリンクオンラインコネクターというものを、インポートしてからですね、まあ、接続していただく必要があるというのはですね、覚えておいてください。リンクオンラインコネクターですね。ということで、基礎というところですね、以上ですね。で、外部接続のお話でございます。242ページになります。リンクオンラインでは Office 365を使用している同じサブスクリプション内のユーザーとチャットなどのコミュニケーションを行うことができるというのは当然なんですけども、それ以外の外部のユーザーとコミュニケーションを取りたい場合には組織レベルで許可しますという設定とユーザーレベルで許可しますという設定が必要です。外部接続という設定をすることによって外部ですね、リンク同じサブスクリプションじゃないユーザーさんともですねコミュニケーションができますよということでございます。で、外部接続ではどのドメインとのコミュニケーションを許可禁止するのかとの、許可禁止するかの設定が可能ですし、あとユーザーレベルではコミュニケーション相手をリンクユーザーのみに限定することが可能です。で、そのスクリーンが243に出てますが、こちらもですね、デモしつつご紹介したいと思います。で、管理者のリンクですね。で、まずですね、外部接続設定の組織、外部アクセス、外部通信ですね。で、こちらのですね、外部アクセスから、これは組織レベルですね、全体で、オンにするのかオフにするのかという指定です。で、デフォルトは今完全にオフになってましたけども、こちらで禁止したドメイン名を除いてオンにするというのを選択すると、この下側で禁止するドメインを一覧できま、指定するしますし、許可したドメインに対してのみオンにするということであれば、こちら、許可したいドメインを指定するということになります。そしてさらにここにチェックを入れることによってパブリック IM ですね、スカイプおよびその他のパブリック IM サービスプロバイダーのユーザーとの通信が有効にできます。ですのでここにチェックを入れない限りリンクユーザーとのみ OK ということになります。で、ユーザーレベルでさらに設定することができます。で、ユーザーレベルで、佐藤佐吉さんですね。で、佐藤佐吉の外部通信のところで、 こちらでこの佐藤佐吉さんに関してはリンクユーザーのみならずパブリックアイムネットワークのユーザーも許可しますという指定ができます。でこのリンクユーザーのチェックを外すとパブリックアイムネットワークのユーザーもこれいじれなくなるんですね。つまりリンクユーザーを許可しない限り、パブリックアイムネットワークのユーザーつまりスカイプのユーザーさんとは通信できないということですね。というところを押さえていただいて244、ここがポイントになります。リンクオンラインを構成して、特定の3つの外部ドメインとのみ連携させる必要があります。どのような手順で行いますかということで、今、やった通りですね、リンク管理センターで外部接続オプションを、許可したドメインのみオンにするを選択し、禁止したドメインまたは許可したドメインですね、下の方にあったところですね、あそこで3つのドメインを追加することによって、3つのドメインとのみですね、連携することができる。それ以外のところはリンク使っている人たちであったでもあったとしても接続できませんよということです。で245ですけれども、会社はすべてのドメインの外部ユーザーとのリンクオンラインを通してのコミュニケーションを許可しています。コールセンターがありまして、そこのマネージャーさんはコールセンターの一部のユーザーさんがリンクオンラインを使用して外部ユーザーとチャットをしてですね、全然仕事しないと、なのでそのチャットをですねブロックすることをコールセンターのマネージャーが要求してきました。でも外部のユーザーさんとチャットさせたくないんだけども社内のユーザーとはコミュニケーションをする必要があります。そしてその外部の人と遊んでる人以外のコールセンターのユーザーさんに関しては外部のユーザーとコミュニケーションをする、その遊んでる人も含めて全てのコールセンターのユーザーさんがリンクオンラインを使用して外部のユーザーとコミュニケーションをすることを防ぐ必要がありますけども、コールセンターの人以外は外部のユーザーとコミュニケーションを引き続きする必要がありますよということなんですけども、要は一部のユーザーのみ外部つまりパブリック IM を使用したユーザーとのですね通信をやめさせたいということなんですね。でそれをするためにはどうすればいいかというと、外部通信のところでパブリック IM ネットワークのユーザーのチェックボックスをオフにすればいい、それを適用対象ユーザーに設定してあげればいいということになります。これちょっと長いですけども言ってることはもう大したことはないということですね。で次246です。現在の設定は以下の通りです。下記の文のうち正しいものははい、誤っているものはいいえを選択してくださいということで、サインアップドメイン名は adatumonlinemicrosoft.com で adatum.com を追加し確認済み、つまりこの2つが自社のドメインとして使える。そして、外部通信のところで、許可したドメインのみオンに、許可したドメインに対して通信をオンにし、許可するドメインとしてファブリカムが指定されている。そしてユーザーさんに対しては、リンクユーザーとの通信は許可するけれども、パブリック IMM ネットワークのユーザーとの通信は許可しないという設定になっています。でこの環境で社員さんは adatum.com ドメインのユーザーとリンクで会話できるかというと自社ドメインなので問題なくできます。でファブリカムとはできるかというとファブリカムは許可してますのでできます。でスカイプにサインしたユーザーとはリンクで会話できるかというとスカイプというのはパブリック IM という扱いなのでチェックが外れてますからできないということになります。パブリック IM と書いてますが、Yahoo IM とか、AOLIM、日本では使いませんけども、AOLIM は、今、接続できてませんので、実質スカイプだけなんですけどね。で、247に進んでいきます。あなたはオフィス365の管理者です。あなたはすべての SIP アドレスのリストを作成する必要があります。どのようなパワーシェルスクリプトを実行しますかということで、SIP というのはリンクのですね、接続に使われるアドレスになります。で基本的にメールアドレスとですね、同じ形式で、 E メールアドレス is にですね、SIP というですね、文字列が付加された形で格納されております。ですので、ユーザーメールボックスの E メールアドレス is というところの情報を引っ張ってくれば、SIP アドレスの一覧を作ることができます。それをどうすれば引っ張ってこれるかというのですね、こちらの設問のポイントということになります。で、こちら、ゲットメールボックスということで、全部のメールボックスを引っ張ってきましょうと。そして、その中から、E メールアドレス is の情報を引っ張ります。で、この中には複数の属性情報が入っている可能性がありますので、それをエクスパンドしてくださいと、全部引っ張っていってくださいと、そして、その中で SIP という文字列が入っているものを選んでくださいねとですね、ものになります。これマッチというですね、言葉、雰囲気じゃなくてマッチ自体を覚えてください。これコンテインだったかな。コンテインというのは配列の中に存在するかどうかという式なんですけども、コンテインじゃなくてマッチを選択しなきゃいけないので、マッチで覚えてください。で、248になります。リンクのお話です。で、先ほどの247のですね、お話はリンクが絡むんですけども、メールボックスの設定の話だったんで、こちらですね、247に載せましたけども、248ページ以降は純粋にですね、リンクに関するコマンドレットのですね、お話でございます。で、249ページにですね、リンクに関する代表的なコマンドレットが出ております。で、リンクにですね、関係するコマンドレットは CS ですね、CS。昔、リンクっていうのは OCS ですね、オフィスコミュニケーションサービス、サーバーですかね、だったので、コマンドレットは CS というですね、文字列が使われます。セット CS という感じですね。で、こちらに関しては、重要なコマンドレットに関しては、直接ですね、ポイントのところでご紹介したいと思います。で、まず250ページ、Office 365の管理者です、Windows Phone に対するボイスメールとインスタントメッセージが着信したときに、その通知をですね、したくないと、どのようなパーセルを使いますかということで、この設定に関しては、Set CS Push Notification Configuration Command というのがあります、これを使ってくださいということでございます。で、このセット CS Push Notification Configuration Command なんですけども、iPhone と Windows Phone というオプションがありまして、iPhone に対してのみ、通知を無効にする、Windows Phone に対して通知を無効にするというですね、設定なんかができたりします。これをですね、有効にすることによって、ボイスメール、IM の着信をですね、プッシュ通知する、しないがですね、設定できるというものになります。で、251ページに関してはこちら見ておいてください。で、252ページですね。で、3行目から見ていきましょう。あなたはオンラインミーティングの設定を行う必要があります。どのコマンドレットを実行しますか。で、条件がありまして、オンラインミーティングに関しましては面接事項へのリンクを含んでいる必要があり、そしてオンラインミーティングに参加する人にはどこかにですね、このやり取りは記録されますよというですね、情報を掲載しておく必要があると。その場合どうすればいいですかということで、そういった設定をすることができるオプションがミーティング構成ですね、の中にありますので、それを使っていただければいいということで、セット CS ミーティングコンフィグレーション、ミーティングの構成というものの中にリーガル URL、カスタムフッターテキストというところをですね、指定してくださいということになります。で、253ページはこれは見ておいてください。アーカイブのお話でございます。ということで、リンクはそんなに量がないので以上ということになります。で、次は第4章に入っていくんですけども、その前にですね、 午前中ですかね、Azure RMS の話をさせていただきました。で、Azure RMS を使うには、ライセンス、まあ、お金必要なのかというお話だったんですけども、Azure RMS を使うときに、基本機能であれば E3、E4 で対応できます。で、FCI というですね、ファイル分離の機能があるんですけども、 FCI の機能自体は2012でもですね、持ってますけども、その FCI の機能と連携して使うときには、まあ、追加のですね、ライセンス購入が必要だということです。ですので、まあ、普通に社内の RMS と同じようにですね、このファイルは誰それに5月末までとか、そういった設定するのであればですね、特に E3、E4 を持っている限りですね、追加のコストは必要ないということでございます。はい、それではですね、第4章、シェアポイントオンラインの方に入っていきたいと思います。で、この第4章では管理の基礎ということで、まあ、簡単なですね、ことを全体感をご紹介し、あと権限設定、外部共有、まあ、公開ウェブ機能という言い方が一般的かと思いますが、一般向けのウェブサイトを公開する機能と、あとコンテンツ管理とヤマのですね、お話でございます。で、まずは、基礎ということなんですけども、今回ですね、募集に関して、ターゲットを絞らさせていただいておりますので、このシェアポイントオンラインとはとかですね、そういった基礎の部分は、今回は割愛させていただきたいと思いますので、256はですね、カットします。で、257ですけども、シェアポイントオンラインが提供する主な機能ということで、まあ、これよく言われるかと思いますが、ポータルの機能を提供しますよとか、コンテンツ管理を提供しますよとか、検索機能を提供します、ソーシャルの機能を提供しますということを言われるかと思います。で、まあ、一番メインの機能としてといいますか、よく使うのが、まあ、コンテンツ管理ですね。で、まあ、こういう言い方はマイクロソフトは多分嫌がると思いますけれども、まあ、まあ、視点を変えれば高機能ファイルサーバー的な使い方ができるかと思います。まあ、ライブラリにいろいろファイルを入れることによって、まあ、高機能ファイルサーバー的な使い方ができるかと思います。で、その高機能ファイルサーバーを使うときに、じゃあ具体的にどんな機能が提供されるかというと、まあ、チェックインとかチェックアウトとか、あとバージョン管理ですね。で、ビューを使うことによって目的ごとの視点で分類表示ができたり、特定のライブラリアイテムが変更されたときにメールを送信したり、あとアクセス制限をかけてみたりということができたりする、というのがですね、まあ、よく使う機能ではないかなと思います。で、258ページもちょっと押さえておきましょう。で、そのシェアポイントをですね、管理するときの単位なんですけども、エクシェンジとかリンクを含んだエクスチェンジとかリンクを含んだ、まあ、契約全体、まあ、サブスクリプション単位でテナントというのが一つ存在します。まあ、これが全体ですね。そして、このテナントの権限を持っている人、まあ、Office 365の全体管理者になりますが、その人であればエクスチェンジもいじれるし、リンクもいじれるし、シェアポイント全体に関する操作もできるということになります。で、シェアポイントの範囲内では、サイトというですね、情報を管理する単位があり、そのサイトをですね、複数まとめた単位であるサイトコレクションという単位があり、このサイトコレクションも管理の単位であるということになります。ですので、Office さん、シェアポイントオンラインの管理という意味では、テナントレベル、サイトコレクションレベル、サイトレベルですね、この3つの管理単位があるということになります。で、次のスライドは、まあ、ご存知かと思いますので、割愛させていただき、で、260も、まあ、サイトの管理をする人はサイトの設定ツールを使うし、全体の管理およびサイトクリプションの管理を行う方はシェアポイント管理センターを使いますよねというですね、スライドでございます。で、261ページでですね、パワーセルでシェアポイントオンラインを管理することもでき、その時に最初に接続という手順が必要なのは他のオンラインサービスと同じですよ。そして具体的にどんな手順が必要なのかというのが262ページに出ておりまして、まあ、最初の3つはファイルを落としてくるというの流れなので、置いておいて、4つ目ですね。 まずですね、管理ツールをですね、インストールします。そうすると、メニューにですね、シェアポイントオンラインマネジメントシェルというものですね、追加されます。で、デスクトップにショートカットはできないので、こちらスクリーンショットにあるような形で追加されますので、まあ、そこから起動していただく。で、起動しましたら、そのシェル画面からですね、接続という手順を、行う必要がありますので、コネクト SPO サービス。SPO の O はオンラインですね。SPO サービスとやっていただき、URL として https サブドメイン名ハイフンアドミンですね。ここは重要です。サブドメインハイフンアドミンという URL にアクセスしていただく必要があるということになります。そうすると、ポップアップでですね、パスワード指定しろと言われますので、パスワードを入力して、接続できたらコマンドレットを実行すればいいということになります。まあ、今回覚えていただきたいのは、ここですね。この2つ。あれ？こいつですね。で、264からですね、ここがポイントに入るんですけども、まあ、その前に263ですね、リソースの管理状況を見ることができるんで、そちらのですね、ご紹介をしておきたいと思います。で、今回はですね、デフォルトで構成されるチームサイトをですね、こちらを使いつつですね、デモをしたいと思います。でまず一番最初の263のデモは、これはサイトコレクションのですね、管理のお話なので、特にですね、サイトは関係ないんですけども、シェアポイントオンラインを管理したいというときには、他のオンラインサービスと同じく管理者から管理したいオンラインサービスを選択します。でそうするとサイトコレクションの管理画面が出てきます。で先ほどお話したようにここをいじるのはサイトコレクションの管理者かもしくは全体の管理者ということになります。で各サイトの管理者は今やりましたようにサイトに移動した上でそこからですねサイトの管理をしていただくことになるかと思います。でこのシェアポイント管理センターで全体の管理をしたいというときにはこちら設定ボタン設定というのがありますので、まあ、ここでですね、全体に影響を与えるような設定をします。まあ、例えばご紹介しますが、外部共有とか、とにかくテナント全体に対して影響を与えるような設定ですね。オフィスオンデマンドを使わせないというですね、設定も実はあったり、プレビューの機能ですね、時間がかかるか使わせないという設定もですね、実はテナント単位で設定ができたりするということでございます。まあ、今回ちょっと直接関係ないので、こちらカットします。あとワンドライブの表示させないとかですね、まあ、そんな設定も実はあったりします。ですいません話は元に戻って、サイトコレクションの管理ですね。でこちらサイトコレクションというのをクリックしていただきますとサイトコレクションごとのですね、管理ができます。そして、例えば、チームサイトは、一番上かな、edifyx.sharepoint.com ですね。これは勝手にできるチームサイトでございます。そして記憶域のクォーターをクリックすると記憶域の使用制限としてこれだけの値をまで OK ですよという設定とともにアラートをですね送ることができます。でサーバーリソースクォーターこれも CPU なんですけどもこれも同じようにどんだけ使って OK よでここまで来たら電子メールを送りますとですねアラートの設定ができますというところを覚えておいてくださいということですね。で264ここがポイントに進んでいきます。で色と書いてますけども上4行目あたりから読んでいきます。人事部のマネージャーはあなたにシェアポイントオンラインに立ち上げるサイトコレクション以下の要求を満たすように依頼してきました。あなたはサイトコレクションを立ち上げる必要があります。どのような手順で行いますかということで、出ておりますが、まずシェアポイントオンラインにサイトを立ち上げる、パワーシェルで行うんであればパワーシェルで接続する手順が必要ですよねということで 1,2 ですね、パワーシェルでシェアポイントオンラインに接続する手順になります。で、使う、ものなんですけども シェアポイントオンラインマネジメントですので、ここはですね、忘れない、まあ、忘れないというか、まあ、ケアレスミスしないようにしてくださいという感じですね。そして、コネクト SPO サービスで接続するんですけども、接続する URL は、サインアップ時に指定したサブドメインプラス、ハイフンアドミンという URL。これが管理ポータルです。ですね、管理ポータルになりますので、ここはですね、覚えておいてください。で、ここまで接続できたら、あとは指定した通りですね、ここに条件がありますので、その条件に従って、サイトを作る、サイトコレクションを作る、ニュー SPO サイトとやっていただければいいということになります。でですね、ここ互換性レベルということで、シェアポイント2013というですね、指定をしてきております。で、まあ、今現在実質2013しか使えないんではないかと思いますけども、Web15 2013ベースのもの、Web14 2014ベースのものがありますよね。で、その指定がコンパチビリティレベル、つまり、互換性レベルというものになります。で、互換性レベルは指定しない限り、2013、つまり Web15 が使われますので、これは指定する、この要求を満たすという意味では指定する必要がない。逆に14という指定をすると Web14 つまりシェアポイントの2010対応のですね、形になりますのでご注意くださいということです。ただ実際使えるんですかね。使えない気がしますよね。で、次265です。あなたはシェアポイントオンラインの管理者です。リソースモニターとクォーターモニターをセットアップする必要があります。何をすべきですかということで、今お見せしましたようにシェアポイント管理センターでリソースクォーターに関してチェックをし、そしてアラートを立てることができますので、こちら押さえておいてください。で、次266、権限設定になります。で、まずサイトコレクションの権限なんですけども、初期状態でシェアポイントオンライン全体の管理者、つまりテナント全体の管理者は、オフィス365の全体管理者のメンバーだけということになります。で、各サイトコレクションごとの管理権限は、サイトコレクションの管理者として指定することで与えることができます。まあ、このあたり、74325の試験でも思いっきりですね、できた内容だとなんですけども、まあ、こんな感じでサイトコレクションの画面に行っていただき、サイトコレクションを選択し、所有者とクリックしていただきますと、サイトコレクションの管理者が指定できますので、ここで追加したメンバーがサイトコレクションの全体を管理することができます。で、268なんですけども、例えば経理部用に作成したサイトがあります。そして経理部の人たちに対してアクセス権限を与えたいというときに、じゃあどのようにですね、経理部の人たちにアクセス権限を与えるのが一般的かというと、各サイトには規定のグループが存在します。これはテンプレート、どのようなひな型を使ってサイトを作ったかによって違ってくるんですけども、チームサイトであればこちらにありますように、所有者、メンバー、閲覧者、表示者といったような規定のグループが存在します。で、その規定のグループに対して、例えば所有者グループだったらフルコントロール何でもできます。メンバーグループだったら編集、アイテムを投稿したり見たりということができるといった権限が割り当てられています。ですので、この規定のグループにですね、まあ、例えば経理部の人であれば経理部を突っ込んであげることによって、メンバーグループに所属すれば、まあ、アイテムを投稿したり人が投稿したものを見ることができる、まあ、普通に使うことができるということになります。ですので、まあ、通常は経理部のためにサイトを作りましたというときには、その経理部のユーザーさんたちをこのメンバーというですね、グループに入れてあげるというのが一般的でございます。ただし、じゃあ実際そんな操作をする必要があるのかということなんですけども、今朝グループのところ、ユーザーのところですかね、お話したかと思いますけれども、 Office365 のすべてのユーザーさんは、外部ユーザー以外のすべてのユーザーというグループ、まあ、特殊グループの一種だと思ってください。ここのメンバーになりますので、特に変更をしない限り、デフォルトでできるチームサイトに関しましては、編集権限、つまり普通に使う権限を持っています。なので、追加のサイトを作ったときには必要に応じて、まあ、権限、検討していただく必要がありますけれども、デフォルトのサイトに関しましては、全てのですね、Office365 のユーザーさんは、投稿する権限ですね、持っていたりしますということでございます。で、269ページは、そのアクセス許可の細かいお話なんですけども、まあ、テストでは直接関係ないので、まあ、ご興味ある方はですね、見ておいてください。で、270に進んでいきます。Office365 を契約しています。マーケティング部のためにサイトコレクションを作成しました。サイトコレクションの作成後、別の社員がサイトコレクションの管理者になりましたとなってますが、管理者として指定されましたという意味ですね。管理者になったんじゃなくて、あなた管理者になりなさいよというふうに指定されました。で、あなたはこの社員に適切な権限を与える必要があります。シェアポイントの管理ポータルでどのような手順を実行する必要がありますかということで、他のユーザーに管理者権限を与えるためには全体管理できる必要がありますので、全体管理者としてサインインする必要があります。そして権限与えたいサイトコレクションを選択し、先ほどお見せしたように所有者というところからですね、サイトコレクションの管理者として追加してあげればいいよということでございます。まあ、ここはシンプルな手順ですね。で、271です。他の社員が、Office365 テナントのセットアップ、まあ、契約含めやりましたよと。あなたはその社員がシェアポイントのサイトコレクションの作成管理ができることを発見しました。まあ、サインアップした人は全体管理者になるので、まあ、当然管理ができるんですけども、あなたはその社員がサイトコレクションの作成管理ができないようにする必要があります。どの権限をその社員から奪いますかということなんで、まあ、全体管理者ですね、これを奪います。ただサインアップしたユーザーって権限が奪えなかった気も若干しますが、まあ、これ以外の選択肢はないと思うので。で、272ですね、外部共有のお話でございます。で、シェアポイントに関してはこの外部共有に関する問題がですね、多分一番多く出てくるかと思います。なのでご存知の方は結構ですね、いいんではないかなと思います。で、273ページですね、その外部共有というものをですね、押さえておきましょうということで、ご紹介させていただきます。で、パートナー会社の社員などシェアポイントオンラインにライセンスを持たないユーザーさんをですね、サイトに招待し、情報を共有することが可能です。で、じゃあですね、パートナーさん招待しましょうというときに、じゃあどうすればいいかというと、外部共有というものを有効化していただく必要があるんですけども、この外部共有に関してはテナントレベルとサイトコレクションレベルそれぞれで有効か無効かする必要があります。で、テナントレベルで無効化した場合にはサイトコレクションレベルでは有効化できません。全体を有効化して、このサイトコレクションは無効化しますってことはできますが、テナントレベル全体で無効化してこいつだけを有効化しますというですね、ことはできないということですね。で、外部共有を有効にしました。じゃあ外部共有したいです。じゃあライブラリー共有できますかというとできません。共有の単位はサイトとですね、ドキュメント、つまり個々のファイルのみですね、になります。で、その外部共有をですね、有効化するという設定が左側は先ほどお見せしましたがテナントレベルでの有効化の画面でございます。シェアポイント管理センターの一番下の設定というところができますとお話をしました。で、サイトコレクションレベルでの有効化はですね、同じくシェアポイント管理センターで対象サイトコレクションを選択し、共有から行います。こちらはデモしてないので、じゃあお見せしましょうか。 で、この edifyx、sharepoint.com ですね、これを共有したいですというときには、こちらでですね、共有を許可するという設定があります。で、一番上は共有を許可しないんですけども、それ以外2つ選択肢がありまして、そのお話が275ページになります。で、275ページですね、共有を有効化する場合、さらに2つの選択肢があるということで、1つ目ですね、この選択肢でいうと真ん中になります。共有への招待を承諾する外部ユーザーを許可し、認証済みユーザーとしてサインインするというのが真ん中の選択肢です。これを選択した場合、外部ユーザーが共有にアクセスするときに必ずサインインする必要があります。サインイン必須の共有方法になります。で、一番下ですね。共有への招待を承諾する外部ユーザーと匿名ゲストリンクの両方を許可するというのを選択すると、一つ前のサインインを求めるという方法に加え、サインインを必要とせずアクセスできるゲストリンクというものを生成し、それを配るという共有方法が使えます。なので、下側を選択した方が幅広いやり方、いろんなやり方 ですね、共有ができるということでございます。じゃあですね、実際に、共有をですね、しましょうというときにどんな手順を踏めばいいのかというのが276ページのお話でございます。で、こちらですね。で、サイトをですね、共有したいというときに、まず一番最初、共有するサイトを新規作成します。で、別にサイトを新規作成しなくても既存のサイトをですね、共有することはできるんですけども、既存のサイトっていうのはもうすでにあるサイトですから、いろんなことをやってる可能性がありますよね。そこをいきなり共有するとあまり美しくないので、通常はこれ外部ユーザーさんと共有しましょうとか決まったらサイトをですね、サブサイトを作り、でこのサブサイトは外部ユーザーと共有するものなので、こういったデータを置きましょうねっていうルールを決めてからですね、共有するかと思います。ですんで、別にサブサイトを作らなくても共有はできますけども、セキュリティ上の理由からですね、外部に共有するサイトは別途作ることをですね、推奨されています。で、共有したいサイト、新しく作ったサイトに移動し、そしてサイトの共有ボタンがありますので、そこをクリックし、共有したい相手のメールアドレスと与える権限を指定し、共有をクリックします。そうすると、指定した相手にですね、この右側に出てますようなメールが飛びますので、このリンクをクリックするということで、OK よ。招待 OK よというですね、応答をもらったということになり、そのユーザーさんが共有したサイトにアクセスできるようになります。で、メールをクリックするというところもやりませんけれども、真ん中のですね、画面を出すところまではですね、デモをしたいと思います。ということで、初期でできるチームサイトですね、これ全体をちょっと共有してみたいと思います。で、共有は、こちらですね、右肩にある共有をクリックします。そして、こちらでですね、共有したい人、カンドリ0215 @hotmail.com と、こんな形でですね、ユーザーさん招待したい人を呼びます。で、このユーザーさんに対してどんな権限を与えるのかというのは、実はこのオプションを表示するというところをクリックしないと出てこなくて、これ結構あれですよね、後からどういった権限を与えるのかっていう設定があるのかなと初めてのことは思っちゃうかもしれませんけども、実はこのオプションの表示を展開すれば出てくるんです。で、デフォルトでは、編集権限、つまりそのサイトに対してアイテムを投げ込んだり、いじったりできる権限、あと見たりすることができる権限が割り当てられます。で、デフォルトは編集なんですけども、ここで選択できるのは、存在する、そのサイトに存在する全てのグループが選択できます。ですんで、所有者 ですね、フルコントロール権限を持っている所有者も選択できますし、皆さんが作ったグループがあればそこも選択できる。つまりこのユーザーさんを招待した、招待し、その招待が OK をもらうときにどこのグループに入れるのかという指定だと思ってください。まあ権限レベルとなってますが、グループの指定だと思ってください。でここで共有ってやると276ページに出ている、メールが飛ぶということになります。これがサイト全体の共有です。で、次に、277ページになります。個々のファイルをですね、ゲストリンクを使って共有する方法をご紹介したいと思います。で、まずはそのファイルドキュメント単位で共有しますので、そのドキュメントが入っているですね、まあ、ライブラリーにまず移動していただく必要があります。そして、この3点リードといいますか、こいつオープンメニューと呼ぶらしいんですけども、このオープンメニューをクリックし、そして、共有をクリックしていただきますとこんな画面が出てきますので、ここでリンクの設定をクリックするとリンク作りますかと言われますので、リンク作ってねっていうと、ここでゲストリンクが生成されます。で、上側の向こうにしましょう。で上側のゲストリンクのリンクの生成というのをクリックしましたが、じゃあ下と上2つのリンクの作成何が違うのかというと、下側で作ったリンクは編集権限を与える、編集ができるリンク、上側のリンクは表示しかできないリンクなんですね。つまりこちらで、この画面でどちらでリンクを作るかによって、そのリンクを受け取った人が何ができるかが変わってきます。で、ここでリンクを作って、じゃあどうやって伝えるんだということなんですけども、それは皆さんにお任せです。 LINE で送ってもいいし、メールで送ってもいいし、テキストに貼り付けて、社内の人に共有で渡してもいいし、まあ、どう渡すかは皆さん次第ということです。でこのゲストリンク、とても気をつけなきゃいけないことがありまして、277ページのですね、一番下の行です。ゲストリンクは誰でも使用可能なので、転送などリスクの考慮が必要です。なので、このリンク作って、そのリンクを皆さんが、信頼できると思う人に送って、その信頼できると思った人がどっかのウェブに貼り付けたら、全世界の人が皆さんの、シェアポイントオンラインにアクセスできるということになります。ということですよ。気をつけてくださいということですね。はい。ということで、ゲストリンクというのを作って、まあ、それをですね、渡すというですね、共有の方法があります。で、次278ページですが、サインインを求める方法になります。で、基本的な手順は同じです。このドキュメントをですね、今度はサインインを求めて共有したいですということであれば、オープンメニューを選択し、共有を選択していただき、ユーザーの招待のところでユーザーアカウントを指定し、ちょっと適当に、よくないですね、これは社内のユーザーですね。カンドル0215@hotmail.com さんをですね、まあ、指定しました。そしてこちら、サインインを要求する、ここにチェックが入っている状態で共有とやっていただきますと、このカンドル0215@hotmailさんがですね、サインインを求められた上で、サインインができれば、アクセスできるということになります。で、ここで指定できるのはマイクロソフトアカウントになります。なので、サインインというのはマイクロソフトアカウントにサインインできればということですね。で、じゃあこのカンドリさんがどんな権限を持つかというと、右上に編集可能、表示可能というのがありますので、こちらでですね、どこまでの権限を与えるかという指定ができます。まあ、フルコントロールを与えることはできないので、まあ、編集か表示の2択になります。 で、オプションは大した設定ないですね。電子メールを送るか送らない。送らなかったらどうするんだって話ですけども、ね、送るですね、設定ですね。で、サインインを要求しないというですね、選択肢もあるんですね。で、サインインを要求せずに共有したらどうなるのかというと、ゲストリンクが生成され、それが送信されるイメージになります。先ほどゲストリンクを生成するってやると、ゲストリンクを作った上で自分で送らなきゃいけなかったですよね。それに対してユーザーの招待のところでサインを要求しない形で共有すると、指定したユーザーさんにゲストリンクが送られるというですね、形になるですね。ということがですね、278ページの一番下に書いてございます。で、ここからがですね、まあ、テスト的に重要な内容でございます。279ですね。で、今共有のお話をしてきたんですけども、279ページからは、共有の解除のお話でございます。で、共有の解除は、ちょっと説明の都合上ですね、サイトの解除、サインインを求める場合の解除、ゲストリンクを送った場合の解除の順番でご説明いたします。で、まず、共有の解除、サイト版ですけども、で、共有、サイトを共有するときにはメール、招待を送るという話をしましたが、相手の人が、アクセスしますということでリンクをクリックする前、つまり招待を受け入れる前であれば招待を取り消すことができます。で、取り消し方法は後で、サインインのところでご紹介します。で、もう招待受け入れちゃったよと、招待受け入れたのでアクセスできる状態になってますという時には、じゃあどうやればいいかというと、招待を受け入れた外部ユーザーさんは招待をされたサイトのグループのメンバーとなってます。なので招待するときに、チームサイトに入れるという指定をしていたのであれば、まあ、こちらのスクリーンショットにありますようにチームサイトのメンバーになるんですね。なのでその外部ユーザーさんをチームサイトのメンバーから削除してあげると共有を解除することができます。招待したユーザーさんはその招待した外部ユーザーさんは招待時に指定したグループのメンバーになるので、そのグループのメンバーでなくしてあげれば権限がなくなるので、それで対応してくださいということでございます。で、次280ですね、サインインを必要とする場合の共有の解除ということになります。で、先に、招待を受け入れた場合の削除なんですけども、まず一つ目、ファイルを削除する、まあ、当然ファイルがなくなるのでアクセスできなくなります。で、もう一つが、共有を解除するファイルを選び、オープンメニューをクリックし、開いたメニューで共有相手の順にクリックしと書いてますが、この方法はユーザーインターフェースが今ありません。共有相手を選択してもドロップダウンリストが出てこないんですね。で、共有解除できないので、今現在ファイルを削除するでしか対応できない気がします。で、招待を受け入れる前であれば招待を取り消すことがやはりサインインを必要とするドキュメント単位の共有であったとしてもできます。で、こちらをですね、デモしてみたいと思います。で、ちょっと招待投げてみましょうか。シェアエクセルで、共有します、サインイン必要とします。で、カンドリ0215@hotmail.com で、よろしくと。で、共有。で、シェアエクセルですね、同じ人になってましたが、まあ、カンドリさんですね、カンドリ0215さんと共有しました。 で、この招待しましたんだけれども、間違ってましたと、招待取り消したいですという時にどうすればいいかということで、280ページの下なんですけども、まずですね、サイトの設定画面に飛ぶ必要があります。で、サイトの設定というのはこの歯車マークをクリックしまして、こちらサイトの設定でございます。で、このサイトの設定のところでユーザーやグループをいじるところがありますよね。そこにアクセスの依頼と招待状というのがありまして、ここをクリックします。そうすると、機能ですね、ちょっと私が慣れたものと今慣れたものがあります。で、このカンドリさんに送ったシェアエクセルをシェアするのはやっぱりやめにしますということであれば、このオープンメニューをクリックし、そしてで、取り消しとやると、もう使えなくなります。招待がなかったことになるですね。まあ、相手にはメール届いてますけども、リンククリックしても使えませんよということになるということですね。で、取り消す必要はないと、投稿権限与えるって言ったけども、もうちょっと低い権限しますということであれば、まあ、そこでですね、権限いじってあげて再送信ですね。これでも、これで権限を低いものにしてあげることも可能でございます。まあ、取り消すこともできるし、変更ですね、することもできるということでございます。で、先ほどサイトのですね、招待も取り消すことができると話をしましたが、まあ、サイトに関してもほぼ同じ手順になります。ということで、まあ、サイトにしろ、ドキュメントにしろ、相手が受け入れる前であれば、招待状を取り消すことができる。それはサイトの設定のアクセスの依頼と招待状の下、オープンメニューを選択し操作するという流れですね。覚えておいてください。で、281です。ゲストリンクで共有した場合どうすればいいんですかということなんですけども、このドキュメント1をですね、共有しました。ゲストリンクを作って共有しました。で、ゲストリンクを使って共有した場合、実はユーザーインターフェースが変わってるんです。どこが変わってるかというと、ここですね。ゲストリンクを使って共有した場合、ここにゲストリンクを使用して公開というリンクが追加されます。プレゼンテーション1はゲストリンク使ってないので何も出てこないですよね。でも、ドキュメント1、先ほどのデモで、ゲストリンクを使って公開しましたので、ここにゲストリンクというですね、リンクが追加されています。で、ここをクリックすると、先ほどリンクを作るときに、お見せした画面があります。ここが出てきますので、やっぱりこのリンクやめますということであれば無効にする。これで OK です。で、すでにリンクを受け取った人がそのリンクをクリックしたとしても、もうそれは無効だからダメよということになるわけです。ということで、まあ、ゲストリンクの場合には、まあ、簡単にですね、使えなく無効化することができます。というのが281ページのお話でございます。で、282ですね、ここがポイントに進んでいきたいと思います。既存のサイトコレクションに新しいサブサイトを作成しました。外部共有設定は全体でオフとなっています。あなたはドキュメントのリンクをメールで送ったユーザーと共有することを考えています。ユーザーさんはサイトからドキュメントをダウンロードするために、サブサイトにサインインを求められないようにします。あなたは外部ユーザーとドキュメントを共有するように構成する必要があります。どうしますかということなんですけども、これサインインを求められないようにするということを言ってますので、要はゲストリンクの作成手順を聞かれているわけですね。なので、ゲストリンクを作成する手順をですね、示してあげればいいということで、こちらはですね、テナント全体での外部共有を有効にし、サイトコレクションレベルで有効にし、そして各ドキュメントで共有を有効にする。このような流れでよろしいかと思います。で、次、283になります。で、これは3行目から見ていきます。会社は最近、社外の人とチームサイトに格納された、まあ、マニュアルなんかのドキュメントデータの開発をする新しいプロジェクトを開始しようとしています。で、他のコンテンツのセキュリティに影響を与えることなく、外部ユーザーがドキュメントにアクセスし、編集できるようにする必要があります。何をすべきですかということで、 すでに存在する、サイトを共有するとコンテンツに影響があるかもしれませんので、新しいチームサイトを作って、それを共有し、そしてその共有するときに編集できる権限ということで、まあ、先ほどお見せしましたように編集グループに入れてあげればいいということになります。で、括弧貢献と書いているのは、この編集グループっていうのは英語ではコントリビューションというグループでございます。で、まあそういうことですね。翻訳する方のクオリティによって編集になるか貢献になるかはちょっとわからないので、編集もしくは貢献で覚えておいてください。で、次284です。シェアポイントオンラインを使って、社内および社外のユーザーとドキュメントを共有しています。誤ってドキュメント1のリンクをカスタム1という名前のユーザーさんと共有してしまいました。で、カスタム1からですね、ドキュメント1のアクセスを取り上げる必要があります。どのような手順で行いますかということで、これは招待、誤って招待になりちゃったので、その招待を取り消しましょうという手順なので、先ほどお話しましたサイトの設定ページを開き、アクセスの依頼と招待状をクリックし、オープンメニューを開き、招待を取り消していただくという流れになるかと思います。で、次ですね、これは3行目から見ていきます。会社は、最近ベンダー A データム社との協業を得ました。で、A データム以外にも協業しているベンダーさんがあると、ですけども A データムとだけ協業をやめたので、外部ユーザーとして A データムの人を呼んでいた場合、その A データムの人がもうアクセスできたようにしたいと。その A データムの人は A データム .com というですね、ドメイン名でログオンしてくるので、そのユーザーさんだけをアクセスできなくしたいと、どうすればいいですかということで、3番のところにある Remove SPO External User を指定することによって、フィルターかけて、条件指定してですね、外部ユーザーを削除することができるので、これを実行するということになります。で、これを実行するためには、準備が必要ですからということで、接続のですね、手順を実行してくださいねということでございます。で、次286なんですけども、ドキュメント1という名前のファイルをユーザーと下記の設定で共有しました。あなたはそのユーザーさんがドキュメント1を表示できるか変更できないようにする必要があります。何をすべきですかということなんですけども、カンドリさんに対して、編集可能という形でドキュメントを共有してるんですけども、サインインを要求しないんですね。つまりゲストリンクを送ってます。なので、このカンドリさんがこのドキュメント1を編集できないようにするためには、一番最初にやるのはゲストリンク、編集可能というゲストリンクを削除し、そしてで、カンドリさんに読み取り権限を与えなきゃいけないんで、その読み取りを許可している新しい招待状を送るというですね、手順になります。で、287に関しては同じような内容なので、こちらはですね、皆さんの方で確認いただければと思います。で、288もですね、同じような手順で、こちらはゲストリンクを無効にする手順が問われておりますので、流れですね、覚えておいてください。ということで、共有、外部共有の話は以上ということになります。で、次、289になります。一般向けウェブサイト。公開ウェブ機能という言い方が一般的かと思いますが、こちらのですね、ご紹介でございます。で、これ皆さんご存知かと思いますが、シェアポイントオンラインの機能として、簡単にですね、一般向けウェブサイト、いわゆるホームページをですね、作って提供する、公開ウェブ機能というのがあります。で、これはテナントごとに1つしか存在しません。で、原則サブサイトは作成できません。で、規定では公開されてません。存在はするんですけども、規定では、アクセスできない インターネットからアクセスできません。じゃあアクセスさせたのはどうすればいいかと言いますと、こちら、公開ウェブサイトに皆さんアクセスし、このウェブサイトをオンラインにするですね、ここをクリックしていただくことによって、世の中広くアクセスできるようになります。で一応 UI 見ていきましょうか。で、どうすればいいかというと、サイトをクリックすると、ここにチームサイトと一般公開のパブリックサイトというのができますので、こいつをクリックすると、まあ、いわゆるですね、ホームページに相当する一般公開用のウェブサイトが表示されます。で、これを公開しても全く意味ないですよね。何も情報は伝わらないので、必要なカスタマイズを加えていただいた上で、ウェブサイトをオンラインする。これでこのシェアポイントオンラインのシェアポイントオンラインが準備しているこの情報をここに表示されている名前で公開することができるようになるということでございます。まあ簡単にですね、ホームページですねを提供することができる機能だと思ってください。で291ページに進んでいきます。Office365 のスモールビジネスの契約をしています。会社は異なる URL で2つの分離された公開ウェブサイトを保有したいと希望しています。あなたはこれを構成する必要があります。何をすべきですかということで、公開ウェブサイトを1つとサブサイトを1つ作成し、リダイレクト、つまり DNS の方で、設定してねということを言っています。で直前の290ページの2つ目の四角のところで、原則サブサイトは作成できないと言っているにもかかわらず、ここでサブサイトを作成しましょうと言っているんですけども、実は GUI からサブサイト作成できないんですけども、シェアポイントデザイナーというですね、アドオンといいますか、追加のソフトをダウンロードしていただき、これを使うことによってサブサイトを作成することができます。なので公開ウェブサイトを一つ作り、シェアポイントデザイナーで、作りというか存在しますので、それにサブサイトを作り、である URL でアクセスすると公開ウェブサイトの大元で、別の URL で来られたらサブサイトにアクセスできるように DNS のをいじってくださいということになります。で次292です。ドメイン名に onmicrosoft.com を使用しています。シェアポイントオンラインの公開ウェブサイトがあります。会社は新しいドメイン名を購入しました。公開ウェブサイトのアドレスを新しいドメイン名に変更したいと思ってます。何をすべきですかということで、ドメイン名を Office365 で新たに使いたいというときには確認という作業が必要なので、Office365 管理センターで新しいドメインを追加してくださいと、そして確認してくださいということになります。で、ここの最後になりますけども、Office365 を契約しています。で、A データム社は、ドメイン A データム .com をメールと IM、つまりリンクのために使用しています。 A データムはA データム .com にアクセスした訪問者を会社のシェアポイントオンラインの公開ウェブサイトにリダイレクトすることを求めています。あなたは IM やメールに影響を与えることなくウェブサイトのリクエストをリダイレクトする構成をする必要があります。どうすればいいですかということですが、もうこれは全然別、カスタムドメインのところでご紹介しましたが、リンクやエクスチェンジを構成した後にさらにシェアポイントを使いたいときはそこで別途構成すればいいわけなので、シェアポイントの構成をしたからといって変なところをいじらない限り特に影響を与えません。なのでやることは通常の手順ですね。サブドメインを追加し、それを確認し、そして DNS をいじってデータも .com ときたら公開ウェブサイトにリダイレクトするように DNS を作っていただければいいということになります。次294、コンテンツ管理のお話でございます。 で、コンテンツ管理となってますが、ここは他に入れられなかったものを、ちょっと入れてる感じなので、お話はですね、各、ここがポイントごとですね、違ったりします。で、まず295ですね。バージョン管理のですね、お話をまずしておきたいと思います。で、ファイルを入れて、ファイルの管理のために使うライブラリーというものがあるとご存知かと思いますが、このライブラリーに対してバージョンを管理するという設定を行うことができます。で、これもデモをするほどのことはないんですけども、チームサイト、ドキュメントで、ライブラリーの設定、バージョン設定ですね、こちらの画面が295ページに出ているのと同じ画面ということになります。で、このバージョン設定のところで、バージョン管理に関するですね、設定いくつかありますが、それを行うことができます。で、具体的には変更が承認されるまで下書きの状態にしておくか、そしてドキュメントのライブラリの編集ファイルを編集するたびごとにバージョンを作成するか 3.1 3.12 というふうにバージョンをカウントアップするのか、そしてこのドキュメントが承認されるまではその公開範囲を限定するのかとかで、ここが重要です。ユーザーがドキュメントをチェックアウトすることを必須にするのかどうかということです。で、このチェックアウトというのは、今から僕がこのドキュメントを編集するので、僕以外の誰もこのファイルをいじらないでねというのがチェックアウトなんですね。で、編集が終わったらこれいじってもらってもいいよということでチェックインという操作をする必要があります。要はこのファイル僕がいじるからということでロックをかける機能がチェックアウトです。で、このチェックアウトの機能がオンになるとファイルにロックがかかります。ですので、編集作業、共同編集の機能が使えません。共同編集の機能が使えません。というところですね、頭に入れておいてくださいということですね。で、ここがポイント、296に進んでいきたいと思います。で、3行目から見ていきます。あなたはライブラリの中のドキュメントを共同編集できるようにする必要があります。何をすべきですかということで、共同編集にかかる設定は一番下、ドキュメントの編集をする前にチェックアウトするかどうかというところなので、そこを見ていただくとはいになってますので、これがダメだよねということでいいえに設定していただければいいということになります。で、次297ですけども、これも3行目あたりから見ていきましょう。SharePoint 2010サイトにアクセスするときに、データシートビュー、クイック編集といいますが、ここにスクリーンショットを出していますが、こんな形でですね、リストを表示することができます。で、この形でですね、表示したいんだけれども、一部のユーザーさんがですね、これ使えないんですよということを言ってきた。で、これ使えないんですよと言ってきているので対応を取ってくださいねということなんですけども、じゃあどうすればいいかということなんですけども、実はこのデータシートビューを使うためには一番下、64ビット版のオフィス2010を使ってたらダメなんですね。なので、そういったユーザーさんがいる可能性があるかどうか見てみると、ここですね、64ビット版と32ビット版の2007、2010、2013使っている人がいると。で、少し使、データシートビューができないと、じゃあここだよねということで、64ビット版のオフィスですね、使わないようにしましょうということになります。で、このあたり、一番下にですね、詳しいお話が出ているので、実際皆さんのところでトラブルになっているようならばですね、リンク見てですね、対応していただければと思います。で、298、このセクションの最後になりますが、A データム社のオフィス365の管理者です。で、A データム社は最近パリに新しいオフィスを開設しました。で、パリオフィスの社員はフランス語しか話せません。で、パリの社員のために新しくシェアポイントのチームサイトを作成する必要があります。どのようなコマンドレットを実行しますかということで、サイトを作るのは newspo サイトというコマンドレットになりますので、それを使うということでございます。あとは指定した条件を指定すればいいんですけども、 と下から2つ目、テンプレートという指定があります。これは、何をテンプレートとして何を使うかという指定なので、あなたが今から作るのはチームサイトなのかブログサイトなのかという指定になります。なのでチームサイトを作るときには STS#0、 これがチームサイトのテンプレートなのでそれを指定していただく。でローカル ID というのは、まあ、皆さんお気づきかと思いますけれども、ここで指定した番号がロケールの指定になる。でフランスは1036になります。で、URL の指定、作成する、サイトの URL の指定は HTTPS です。S。これ S つけずに私もちょっとトライしてみたんですけども、やっぱりですね、怒られちゃいました。そんな接続はできませんということですね。S つけていただくにして、つけていただく必要があります。で、本日のですね、最後のトピックになりますが、299、YAML ですね、になります。で、YAML というものは、企業内 SNS 機能を提供しますということで、まあ、いろいろ機能を提供するということなんですけども、まあ、一言で言うと、企業内 Facebook ですね、企業内 Facebook、Mixi ではなく Facebook。なので Facebook でできるようなことであれば、この YAML でもできますよということでございます。で、具体的にはということで、ファイルのアップロードですね、うちのコーダというですねトレーナーがいるんですけども、そのコーダとファイルを交換したいので、ファイルをアップロードしました、ダウンロードしましたみたいなことができる、ファイルのアップロードできます。で、こちらポール、以前はポールという機能だったんですけども、アンケートを取る機能があります。で、まあ、皆さんも飲み会するときにいつがですね、いいですかというのアンケートを取りたいかと思いますが、そういったですね、アンケートなんかをですね、各ユーザーさんが勝手に作ることができるので、まあ、フォーマルじゃないアンケートもですね、取ることができます。あと、これ日本人的に若干微妙なんですけども、賞賛機能があります。賞賛。なので、ユーザーさんを指定してあなたを賞賛しますというですね、メッセージ、まあ、メッセージで、そのままあなたを称賛しますというのをです、ね、ウォールに投稿してもいいんですけども、そうじゃなくて明示的に称賛という機能があるので、それをクリックすると称賛ができます。まあ、多分日本人使わないと思います。はい、まあ、こういったですね、機能を提供できる、まあ、企業内 Facebook ですね、まあ、YAML というものになります。まあ、ご興味ある方はですね、まあ、YAML独自のいろんなですね、特徴的な機能もありますので、そちらはですね、各自確認していただければと思います。まあ、テストという意味では、まあ、企業内 Facebook という形ですね、押さえていただければ結構です。で、301ページです。ユーザーさんがコンピューターからドキュメントをアップロードしたり、インフォーマルのアンケートを取れるように、ソーシャルネットワークプラットフォームを実装する必要があります。どのようなソリューションを使用しますか、ということで YAML ですよね。まあ、このキーワードが出てきたら YAML だと思ってください。こいつですね、ソーシャルネットワークプラットフォームですね、もうこれができても YAML 以外の選択肢はないと思っていただければ結構です。で、本日最後のポイントになりますが、あなたは Office 36の管理者です。会社は下記の要件に合うドキュメントコラボレーションとソーシャルネットワーキングソリューションを使用することを求めています。どんなソリューションを使用しますかということで、まあ、ソーシャルネットワーキングソリューションという言葉が出てきた時点で、まあ、YAML以外の選択肢はなくなるわけですけども、ユーザーがプロジェクトの状況を受け取るためのグループの参加もできますし、任意のユーザーによるイベントの投稿もできますが、このお話をするために、先ほどのコーダーというですね、女性がこの YAML の専門家なので、彼女にイベントの作り方を聞いたんですが、その時点でイベントが投稿できなかったので、もしかするとこのイベントの投稿機能は、なくなっていくものかもしれません。ただテストという意味では覚えておいてください。ということで、ここがポイント、最後のものがおりまして、最後ですね、パワーシェルの補足に関しては、必要があればですね、皆さんの方で確認しておいていただきたいと思います。ということで、 300ページというですね、長いスライドのコースでしたが、以上とさせていただきたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。